enjoying dance wave. Heavy times always rise, but our dance talk will still getting hotter, getting hotter. Please enjoy it until the last moment.
ダンスウェーブをお聴きの皆さん、こんばんは。大竹達郎です。今回は舞台フォーカス特集、村田組、清水組、そして制作の大西大輔を招いて楽しく話していきたいと思います。それではよろしくお願いします。
Recording the Open to Public at DanceWave Tokyo in Nijini Pori. This program is brought to you by Radio Dance and DanceWave Tokyo.
それでは早速最初のコーナーです。
優勝記念松岡
三橋組の
スペシャルトーク、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ本日のゲストは
スタジオセルサージュの松岡です。
同じくスタジオセルサージュ by D&M の三橋さくらです。
はい、便乗してスタジオセルサージュ by D&M の塚田真美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてスタジオからは
急遽入りました、ダンスウェーブカメラマンの浦と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さすがにまみ先生はなんかラジオ慣れした声の張りで非常にいい感じで収録できていると思います。
ありがとうございます。声量だけが自慢できるポイントです。
いやそう、そしてですね、本日は今ノリに乗ってるお二人ということですね。すごかったですね。 B 級戦おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
実際どうでした、手応えとしては。
絶対優勝する気でいきました。
おどうですか、それはもう二人ともそんな勢いで行かれたんですか。
はい、優勝する気で行きました。
おで優勝って聞いたときは、これはもう当たり前の路線だろうっていう。
いや、私はそんなことはなく、はい、最初からもう本当に緊張してもう涙が出る寸前くらいだったんですけど、
ちょっと泣いてましたよね。
ちょっと泣いてましたよね。そうなんです、決勝踊り終わった後にもう耐えきれず泣いてしまったんですけど、私はプロになってからクラス戦に出るのが初めてなので、ちょっと結果とかもう分からなかったんですけども、本当に周りの選手もどんな選手がいるのか分からなかったので、もう本当に分からないところに行って踊るっていうことだったのですごく緊張したんですけど、
はい、
松岡先生は C 級のクラス戦でも優勝したことがあったので、そういったプレッシャーも一応あり、練習はもちろん本気で死ぬ寸前まで
死ぬ寸前までは
い、なので優勝する気ではいたんですけど、もちろん優勝することができた瞬間は本当に嬉しくてたまらなかったです。
松岡先生の方はダンスウェーブ2回目ですかね。
はい、そうです
ね。いつの間にかもうこれでトップ選手の仲間入りがもう見えてきた。
ありがとうございます。
感じですよね。はい
はい、
じゃ後ろでまみ先生がめちゃくちゃ受けてるんですけど、どうですか、実際試合もまみ先生見られて、彼らの踊りはどうでしたか。
ですね、すごくその練習をずっと見ていて、
はい、
踊りが良くなっていたのがすごい分かっていたので、あとは当日どう見えるかなっていう、ちょっとこう引いた目で見ようと思って一予選見たらめちゃくちゃよく踊れてて、このままいけば優勝できるなって確信していたので、
はい、
で、まあ、その後こう、あの、ラウンドを進んでいっても、こう、バテることなく、彼らの良さをこう、十分に出しながら踊り切れていたので、まあ、優勝という、あの、素晴らしい成績をいただくことができたなと思っています。
おー。で、あの、裏カメラマンも、なんか、会場で見ていて、はい。
あのね、すごくアピールがすごかったですね。あと、応援団がすごい良かった。応援団の結束力というかね、あれでもう、だいぶパワーをいただいたんじゃないかなと思いますね。
おで僕もなんかスーパージャパンの時にずっと予選から見させていただいてたんですけれども、踊りのクオリティがね、相当高くなってたんじゃないかなっていうのが、もう正直な印象でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
だから相当のカップル感というか。
組んで半年ぐらいですか？
はい、5月の21日でなんかこんなにすごい細かいんですけど、5月の21日で組んで半年になりました。
とても半年とは思えない感じでしたね。やっぱり
しかも、ね、その組んだタイミングもしっかり日付まで覚えてるっていうことは結構そういうのを気にするタイプですか？
私はそうですね、はい、
記念日にうるさいタイプですか？
うるさいタイプです。
まとか君覚えててよ、
ね、
やばいよ、
はい、覚えてます。
ちょっとね、組んで何ヶ月記念とか覚えておかないとちょっとまずいまずいタイプ。いやでも本当にそれぐらいもう全然違ったので、この数ヶ月で全然イメージがガラッと変わってきたので、すごく期待のカップルだなと思っておりまして、まあ、今月はですね特集組ませていただいておりますので、ぜひぜひこの後もですね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ダンスシューズの靴底がテカテカのカチカチになってしまってお悩みのあなた、靴底ダンスウェーブを今すぐ使ってください。ケバケバに再起毛すればシューズを買い直す必要がなくなります。滑り止め効果も抜群。今すぐダンスウェーブのホームページより購入ください。
パーソナリティの価値すぐるです。ダンスウェーブではリスナーの皆様からのメールを募集しております。 Facebook、Twitter またはホームページのメールフォームからゲストへの質問、お好きなダンスナンバーをお寄せください。ホームページからは次回のゲストの最新情報やブログも更新しております。またダンスウェーブでは協力してくださるスポンサー様を募集しております。社交ダンス会を一緒に盛り上げていただけませんか？ダンスウェーブ。
松岡
三橋組の
スペシャルレッスン。先ほどに引き続きスタジオセルサージュバイ D&M の松岡と
三橋でお送りします。
よろしくお願いします。そしてスタジオからは
ダンスウェーブカメラマンの浦です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こちらのコーナーはですね、ぜひ2人のこだわりをお二人のこだわりをぶつけていただきたいんですけれども、今日ちょうど浦カメラマンいらっしゃるので、
はい、
お悩みを解決していただこうかなと思っております、
はい、
どうですか、はい、チャチャチャで困っているっていうポイント、
チャチャチャのなんだ音の真ん中の音
真ん中の音はい、
なんか単調になる感じなんだけど、なんか音の取り方がやっぱチャチャは難しいなっていうのが感覚があるんで、あとなんか男性だと結構ポーズに力を入れてしまうとか、
おー、
というとこがあるかな。
音の取り方とポーズの方法ですね、うん、ちょっとアドバイスいただけますか？
はい、結構難しい質問で、
そうですね、結構、はい、
はい、音の取り方ですね。そうですね。私も結構、音がすごい小さい頃からダンスをやってるんですけど、音を取るのがすごく苦手なんですね。で、どうしても最初から最後まで、まあ、例えば試合で1分30秒踊るところで、1分30秒こう、2、3、チャチャ、1がずっとこう同じように見えてしまわないように、ステップごとに、例えばこう2でアクセントを入れるのか3でアクセントを入れるのか、そのチャチャ1の最後で1でアクセントを入れるのかっていうのを一個一個ステップをこう分けて 考えるようにして、例えばこう回転があるんであれば、回転の前は溜めて、止まったところでボンってこう決めようとか、そういう風に、なんて言うんですか、一小節ごとに、一小節であってるのかな、音をこう、見ていくっていうのが一番簡単な方法かなとは思います。
うん、ありがとうございます。それではあと30秒でですね、男性のポーズのコツをお願いいたします。
はい、ズバリですね、室伏でございます。
室伏。
はい、ハンマー投げの室伏をイメージしていただいて、投げた後にやっぱり、うわーっと飛んでいけっていうような抜ける感じが大事なので、後ろめちゃめちゃ笑うけど、はい、ぜひやっていただければ。
これやれそうですか？
決める瞬間にパンワーっていう感じ。ちょっと
声出しから頑張ります。
はい、
はい、私たち石原正幸、石原ララは靴底ダンスウェーブを愛用しています。これを靴の裏に吹きかけてブラシをするだけでグリップ性能向上、
いつも以上のパフォーマンスでダンスを楽しむことができます。靴底ダンスウェーブ、ぜひ使ってみてください。
社交ダンススタジオをお探しのあなた、目黒駅より徒歩3分、個性豊かで素敵な日本のトップ選手たちがお待ちしております。ダンスナビゲーション目黒で検索。
This radio program brings you many latest topics with guest top dancers. Don't miss it.
フォーカスへようこそ。ダンスウェーブをお聞きの皆さん、こんばんは。
大竹達郎です。
大西大輔です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、なんかタイトルコール、まずメタメタな感じから始まりましたが、
そうですね、
これがフォーカスです。
全く気が合わない、ね、
個性と個性とのなんかぶつかり合いみたいな、
ああ、いい感じにフォローしてくれました、ありがとうございます。
でも僕びっくりしたんですけれども、フォーカス年々すごく規模が大きくなってますよね。
はい、
今回は、ね、さらになんか関西テレビですか。
はい、そうですね、はい、
巻き込みながらかなり規模が大きくて、芸能人の方も参加されるような。
そうなんです。
はい、あれどっからそういうことになっていってるんでしょうか。
ですね、去年、コロナで延期になってたんですね。はい、で、まあ、その頃からちょっと関西テレビさんとお付き合いがありまして、バーンザフロアありましたよね。
はい。
はい。バーンザフロアを、まあ、海外からこう、招聘して、日本で公演を売ってるのが関西テレビさんで、まあ、そのつながり、まあ、プロモーションを含めて、フォーカスの方に少しいろいろお話をいただいたところで、
はい、
まあ、ぜひフォーカスも関西テレビさん入ってぜひやってもらえませんかって話したら、まあ、ぜひということで、ね、世界のバンザフロア、日本のフォーカスみたいな感じで
こう、ね、すごいですね。はい、はい、でもどうですか、大竹先生も大西先生の無茶ぶりに相当こう振り回されていると思いますが。
いやね、もう毎回そのなんだろう、大西に壺をかわされてる感じがする
どんな悪徳ですか。
なんだろう、こう無茶ぶりも、はい、この大西のこのキラキラした目で笑顔で、はい、お願いしますって言われると、ね、いいよって言っちゃう
癖になるでしょ。
これをね、もう4年続けてるわけです、
はい、すごいですよね。
4年壺を買ってくれてますもうね。
いい加減ね、自分でも俺バカなんじゃないかなと思う、
はい、コレクションですよ、ね、はい、でも本当に業界その他からもかなり反響がある企画に成長してると思うんですけども、手応えの方は。
そうですね、まあ毎回見てくださる人、ね、増えてますし、いろいろ SNS 等でも、ね、よく言っていただける方たくさんいるんで、
はい、
まあ、励みになって次はもうその前回を超えるようなものを作っていこうっていう、もう常にその前進あるのみみたいな感じで、ね、はい、進めてますが、も
う前回よりすごい壺を用意しているということですかね。
はい、
いや、もうそのね、ツボもどんなツボとかよくわかんないよ。ツボ買っちゃうからね。
ツボ話もういいんじゃないですか。
でももう あっという間に尺になってしまいましたので、ぜひ次のコーナーでもよろしくお願いいたします。
僕たち鈴木優希、
原田彩香も
使っている靴底ダンスウェーブはグリップ性能抜群。
これを使ってチャンピオンになろう。靴 靴底もケバケバに再起も。
ぜひ使ってみてください。
毎週水曜20時から再放送は24時から絶賛放送中の社交ダンス情報ラジオ番組ダンスウェーブはトップダンサーによる激アツトークが満載。地上波なら千葉県、ホームページからは全国より聞けちゃいます。チェックイットアウト。
フォーカスへようこそパート2。ダンスウェーブをお聞きの皆さんこんばんは。村田裕樹です。
マリアです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さあ、もうフォーカスの常連ダンサーと言っても過言ではないと思いますが、どうですか、お二人はこう今までのフォーカスでこう印象的だったこと何かありますか？
まあ、まずはやっぱり社交ダンス界だけではなく他の業界のプロフェッショナルの方たちと一緒の舞台で、はい、素晴らしい作品を作り上げるっていうこの時間が一番やっぱり刺激になりますね。
これも毎回
毎回毎回新しい刺激になってます。
いつもはね、社交ダンスの舞台だと、舞台というか、まあ、試合とかパーティーとかだと私たちが人を感動させるっていう主役の感覚だったんですけれども、はい、やっぱり宝塚の方とかが入ってこられるとちょっと自分たちがこうっていう感覚に、負けてられないなっていう感覚になるぐらいすごくキリッと締まる舞台だと思います。
なんか僕の中で、フォーカスにおいてお二人のポジションっていうのはかなり重要な役割を担ってるんじゃないかと、一番初めの舞台からですね思ってるんですけれども、はい、どうですか、そういうプレッシャーみたいなものっていうのは。
まあ、まず出演講師を受けた時に、はい、ちょっと大西先生を少し脅して
ちょっと待って
そのポジションを与えられるのかと、
はい、
っていうのは冗談ですけど、
自分たちにもプレッシャーかけながらね、
はい
はい
はい、
だから僕もちょっとツボを買ってもらう感じで、
あ、
はい
はい、
そこのポジションを約束してもらったではないんですけど、本当にありがたく思いながら、はい、そのポジションを踊ってるんですけど、やっぱり先ほどマリアも言いましたけど、宝塚とかの方たちとか他のプロフェッショナルが入ると振り付けの、ね、内外でもものすごいプロフェッショナルな部分を見せてもらえるので、
そうですね、やっぱり
本当にプレッシャーになるよね。
芸能人の方は人を魅了する迫力というか気迫というか魅力がまずそもそもあったりとか、宝塚の方はもう目力がすごかったりとかで、ダンサーが何をできるかっていうところをまず勝負しなきゃいけないので、やっぱりこう踊りで、
はい、
声出したりとかできないので、踊りで人を感動させる、笑顔にさせるっていう、人の心を動かすのは私たちでもできるんだよっていう、もうね、すごく気合が入ってます。
共演してるんだけどライバルみたいな印象ですかね。
そうですね、でも一人一人がやっぱりこうリハーサルの時から涙を流したりとか、できちょっとしたミスで自分自身で悔しがったりとかしてるので、みんながみんな自分自身のパートで気合を入れてるって感じですかね。
あなたのダンスシューズ、靴底がテカテカになっていませんか？強力再起毛スプレー、靴底ダンスウェーブでケバケバに。
ダンスウェーブをお聞きの皆様こんばんは、元池純です。社交ダンス界をもっと盛り上げましょう。ノーダンスノーライフ、ダンスウェーブ。
フォーカスへようこそパート3。先ほどに引き続き大竹達郎と
大西大輔です。
よろしくお願いします。
さあ、はい、もう結構先ほどのコーナーで結構吐き出しちゃったような、
そうですね、
あるんですけれども、はい、まあ、僕ちょっと伺いたいのが、まあ今までお二人がこうタッグを組まれてきて、ちょっとこれは参ったなっていうなんか自己的なエピソードありました、ぜひ。
ありますか？
いや、自己的というよりも、はい、まあ、一番やっぱり困るのが、はい、寝れないってことですね。やはり我々、みんなプロでスタジオに勤めているんで、はい、朝か夜、夜中しかリハーサルができないわけですよね、はい、営業があるんで。
そうですね。
で、ダンサーたちはそのシーンごとに集まるんで、まあ違うメンバーがこう行ったり来たりするわけですけども、はい、 私と大西大輔はずっといるわけですよ。
そうですよね。
と下手すると振り付けが終わんないと夜中の3時4時までかかって、で次の振り付けが朝8時集合とかなるわけですよね。
そうですね、 3,4 時間しかない。
で、
そう
ですね、しかもその間に、私は振り付けを考えなきゃいけないので。
そうですよね、
はい、1回目2回目2回目だったかな、4日間か5日間一睡もできないっていうのがありました。
それは耐えられるんです
これだから、まあこれでもし自分がどうにかなってあの世に行ったりなんかした時は、はい、まあ大西大輔に殺されたっていうふうに
殺人事件、
まあ、言っといてくれと、ね、うちのパートナーには遺言残して話したけどね。
フォーカスが遺作になるという
業務上過失致死
そうだね、
うん、すごいですね。もう本当、まあ、もう読んで字のごとく命がけということで。
そうですね、本当にもう体調に気をつけてくださいねって言っても僕は言うのもなんですけれどもね、はい、でもね、命を削ったそんなすごい本当に、でも本当にやっぱりそうやって練り出した振り付けだからすごいんですよ、
はいはい、
やっぱり僕が思ってたもう想像を、ね、全然超えてくるすごいものが出来上がって、でダンサーもやっぱりこう その、ね、熱というかエネルギーを受けてね、もっといいパフォーマンスをしてくるから、まあ、僕はこれぞフォーカスって感じがしてるんで今年もかなと思ってるんですけどね、
まあ、またちょっとツボかわされちゃった感じがするんですけどね
いやでも本当にこの業界にいると大竹先生の振り付けの凄さってもうどの先生もレジェンド級のもうすごい伝説だってみんなおっしゃるんですよ。
そう
で、その大竹先生をここまで使い倒してるのは多分大西先生くらいなんじゃないかなと。
僕の得意技です
どうですか大竹先生的にはもうここまでやることってありますか。
まあね、その例えば、商談選手権があったり、
はい、
あるいはスーパージャパンカップで世界を作ったりするけども、やっぱこのタイトなスケジュールでしかも1曲5分6分っていうのを、はい、1日2日で全部、しかもメンバーが 8組とか9組とかっていうのを作るっていう経験はやっぱり自分の人生の中になかったんでね。でもまあ、本当に大西のおかげでいろんな経験させてもらってね、
はい、
まあこれでまあ命がなくなっても、はい、まあ、悔いはないかなと
本当にそのね、音楽に対して この感性がやっぱりもう誰にも真似できないすごいものもあるし、あとはそのフォーメーションじゃないんですよ、
はい、
みんな揃えて踊るフォーメーションじゃなくて、すべての人にすべての振り付けがバラバラに渡されて、それがフロア上で一つになった時に作品としてすごいこうね、こう何倍もの効果が出るっていう、それがやっぱりね
すごいですよね。頭の中がこうどうなってるんだろうっていう、
どうなってるんでしょうって思います。
でもね、得意技は振り付けてるそばから忘れていくっていうのが私の得意技なんですよ。だからもうどんどんイメージは出てきて作るんだけども、
はい、
後にダンサーから先生ここ分かりませんって言われても、いや俺も分からないっていう。
でも まずこう振り付けをするときにこうどこから組み立てるっていう、
まあ音楽から来るその情景イメージ、はい、まあ、例えば大西がこういう情景ですって言われたら、その情景でダンサーたちがどんなファッション でどんな表情でっていうのを情景で浮かべながらそこにステップをはめていくみたいな感じです。
しかもそれがダンサーでバラバラなんですよね。やっぱバラバラにしたいっていうこだわりっていうのは、
まあ、フォーメーションはね多分まあ、こんな舞台じゃなくてもそれこそ、いろんなパーティーでもできると思うので、
はい、
やはりそこはもう、フォーメーションとは違うものを作りたいなっていうのがメインですね。
次回は松岡孝則、三橋桜組と塚田真美先生、私たち大西大輔、
大竹達郎が
登場します。来週の放送もお楽しみ。せーの、
ダンスウェーブ。